8月25日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。イ・ジェミョン大統領は韓米首脳会談を控え、トランプ大統領と北韓問題を含め必要なことはすべて話し合うと述べました。韓国政府が中国に派遣した特使団は北京で王毅外相と面会し、韓中関係の改善に向けた意向を伝えました。北韓は地対空ミサイルで巡航ミサイルを迎撃することに成功したとする映像を初めて公開し、防空能力を誇示しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。イ・ジェミョン大統領は韓米首脳会談を控えた25日、トランプ大統領と北韓問題を含め必要なことはすべて話し合う、最終的には現実的で合理的な結論に至るだろうと述べ、自信を示しました。今回のアメリカ訪問で最大の焦点となるのは、26日未明に行われる韓米首脳会談です。先月合意した関税交渉の調整や、韓国に駐留するアメリカ軍の役割の見直しなど同盟の在り方に加え、北韓の核問題も議題になる見通しです。関税をめぐり、アメリカが農畜産物の輸入規制緩和などを追加で求める可能性について、イ大統領は一方的に変えろと言われて簡単にはいとは答えられないと述べ、安易に応じない姿勢を強調しました。また会談の議題は双方の大統領が提起する制限なしに必要なことはすべて話すとして、幅広い協議に意欲を示しました。今回のアメリカ訪問にはサムスンや SK、LG など韓国の大手企業の経営幹部も同行していて、投資や協力の在り方について協議する予定です。イ・ジェミョン大統領は23日、石破総理大臣と首脳会談を行い、両国の協力を強化し、関係を発展させていくことで合意しました。首脳会談の中でイ大統領は、価値観を共有する両国が協力を通じて得られるものは多いと強調しました。石破総理も、安定した日韓関係は両国だけでなく地域全体の利益になると述べ、韓日米の協力強化を訴えました。石破総理大臣は、イ大統領が就任後最初の二国間訪問先として日本を選んだことに感謝の意を示しました。これについてイ大統領は、1965年の国交正常化以来、韓国の大統領が最初の訪問先として日本を選んだのは初めてだと述べ、韓日関係を重視する姿勢をアピールしました。一方、両首脳は、会談の成果をまとめた共同文書も公表しました。文書には、水素や AI など未来産業での経済協力、少子高齢化など共通の課題に取り組む協議体の設置、ワーキングホリデー制度の拡充などが盛り込まれました。特に今回の文書には、石破総理大臣が1998年に当時の金大中大統領と小渕総理大臣による韓日共同宣言を含め、歴史認識に関するこれまでの歴代内閣の立場を全体として継承していることを会談の場で言及したという文言が盛り込まれました。イ・ジェミョン大統領が中国に派遣した特使団は24日、北京で王毅外相と面会し、冷え込んでいる韓中関係の改善に向けた意向を伝えました。韓国外交部によりますと、特使団は習近平国家主席宛てのイ大統領の親書を手渡しました。親書には、10月末に韓国のキョンジュで開かれる APEC、アジア太平洋経済協力会議の首脳会議に習近平国家主席の出席を求める内容が盛り込まれているということです。王外相は、両国関係を長期的かつ安定的に発展させたいと述べました。 特使団の団長を務めるパク・ピョンソク元国会議長は、ここ数年でこじれた関係を正常な軌道に戻したいと強調しました。韓国はこれまで政権交代のたびに中国に特使を派遣してきましたが、直前のユン・ソンニョル政権は派遣を行わず、異例の対応と受け止められていました。北韓は地対空ミサイルで巡航ミサイルを迎撃することに成功したとする映像を初めて公開し、防空能力を誇示しました。イ大統領による日本とアメリカの訪問や韓米合同軍事演習を牽制する狙いがあるとの見方が出ています。朝鮮中央通信が伝えたところによりますと、ミサイル総局は23日、金正恩国務委員長の立ち会いのもと、2種類の改良型の新型地対空ミサイルの発射実験を行ったということです。実験では無人機や巡航ミサイルなど、さまざまな空中目標への対応力を確認したとしています。北韓が地対空ミサイルで巡航ミサイルを迎撃する映像を公開するのは初めてです。専門家の間では、今回のミサイルについて、ロシアの短距離地対空ミサイルトールを改良したものとの見方が出ています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
労働組合法の改正案、いわゆる黄色い封筒法が24日国会で可決されました。イ・ジェミョン政権発足後、労働関係の法案が成立するのは初めてです。改正法では、労働争議の対象が従来の労働条件から経営側の主要な決定にまで広がり、さらに使用者の範囲も拡大されます。これにより下請け労働者が元請け企業に直接交渉を求めることが可能になります。また労働組合側のストライキによって生じた経営的な損失について、企業側が労働者に対し多額の損害賠償を請求することを制限する内容も盛り込まれています。黄色い封筒法という呼び名は、2013年に三陽自動車の労働者がストライキを違法とされ、47億ウォンの損害賠償を命じられた当時、ある市民が支援金が入った黄色の封筒を労働者に送ったことがきっかけで、寄付運動が広がったことに由来します。韓国で公務員試験の準備をしている若者の数がこの4年で半分以下に減り、2017年に統計を取り始めて以来最も少なくなりました。韓国統計庁によりますと、今年5月の時点で20歳から34歳の非経済活動人口のうち、直近1週間に公務員試験を準備していた人は12万9千人で、去年より3万人減りました。4年前には31万3千人とピークを迎えていましたが、それ以降は減少が続き、半分以下に落ち込んでいます。背景には、給与の安さや悪質な苦情対応、上下関係の厳しい組織文化などがあるとされています。日本のアニメ映画、劇場版鬼滅の刃無限上編第1章、赤座再来が、韓国での公開を始めて、週末に興行成績1位となりました。映画振興委員会によりますと、22日から24日までの3日間で観客は162万3000人余りに達し、今年韓国で公開された映画としては最高のオープニング記録を更新しました。公開からわずか2日で100万人を突破し、最短記録となっています。作品は決起の本拠地無限城を舞台に、鬼殺隊と最強の鬼が激突する最終決戦を描いています。 KBS ワールドラジオ、チョン・ジョンリンがお伝えしました。